北アクトステージ高野めぐみのめぐらじ。
皆さんおはこんばんちは、北アクトステージ高野めぐみです。いやーあのね、私先週熱出しちゃってさ、まあ皆さんブログ読んでくれてるのでご心配おかけしましたけども、本当にねすごい、なんかもうすごい熱出ちゃって、私先月も仙台公演が終わって茨城公演に行くまでの間に熱出して同じような感じで3日ぐらい寝込んだんだけど、今回も本当に熱だけ出て3日間寝込んじゃいましたよ。本当にその間いっぱい予定もあったけども、予定全部キャンセルしてもうずっと寝てましたね。季節の変わり目、皆さん風邪なんかひかないように気をつけてくださいよ。もう私ももうやだ、年末まで元気にちゃんと過ごして来年また頭から元気にやれるように体調管理気をつけたいと思います。もうすぐロンゲの稽古も再開するしね、頑張りますよ。さあ今日のめぐらじは何の話をしようかなと考えたんですが、先日ね北区アクトステージ代表辺見照義がなんと結婚しましたね。結婚したんです、てるちゃんが。みんな同じ日に同じような、なんかこう誰なのっていう、でも結婚したんでしょ誰かみたいなのブログをみんな書いてたと思うんだけど、なんせてるちゃんが自分でね結婚したって発表しないうちに、へみくん結婚しましたって先に書けなかったもんだから、なんかすごく曖昧なブログをみんなで更新してたんですけど、やっとねてるちゃん自身も公表してくれたので、ちょっと今日はその時の話もしつつ、ちょっとその私にとっての同期であるてるちゃんをはじめ9期のみんな10期のみんなの話をちょっとずつできたらいいなと思っています。なんか劇団員の話してくださいって言ってくれた人もいっぱいいたので、ちょっと今日はまず同期の話をしていこうかなと思っていますよ。そう、てるちゃんの、私が参加したのはパーティーだったんだけれども、いわゆる二次会みたいなやつ、二次会っていう名前じゃなかったけど、まあ二次会か、そう、披露宴の後にやったパーティーから参加したんだけど、そこでね、同期の男の子たちで、てるちゃんにお祝いの寸劇みたいのをやってたのよ。なんかまあ内容はね、ここで話すとちょっとまた、怒られちゃうかもしれないっていうか、まあそれは彼らが考えたてるちゃんと奥さんのせいちゃんのために送った寸劇なので、まあ内容はちょっと伏せるんだけども、杉やんとね、三浦の祐介くんと、なんちゃんと松本さんで、ひーさん、北田さんが、まあナレーションみたいなことをして、あとは9期のね、私の相棒、ともゆきくんと、そのメンバーでてるちゃんと奥さんに捧げる寸劇をやってたんですけど、まあ、もちろんちょっと面白おかしい感じのね内容でやってたんだけど、なんかもう私さ、まずてるちゃんの結婚の時点でもう胸がいっぱいだったのに、そういう時にそのすごいさバカなことだったりとかを一生懸命その仲間のためにやってるみんなのことを見てたら、本当にねふざけた内容っていうのも失礼なんだけど、面白い内容だったんだけど、うん、胸がジーンとしてしまってね、やっぱもちろん劇団上の先輩下の後輩たちみんな含めて私たちにとってすごく大事な仲間であって先輩であって、みんな切っても切れない大切な人たちなんだけど、やっぱ同期っていうのはまた違うよね、その中からでも本当に同じぐらいの時間ずっと一緒にやってきて、年齢も違って考え方も違って、だけどなんかその同期っていうことによっての何か特別な輪みたいのがあって、友達でも恋人でも家族でもないけど、それよりもなんかやっぱ深いだな、私たち。そういう特別な人たちなんだなっていうのをなんかすごく見ていて思っちゃいましたね。そう、ということで今日は私の同期のみんなの話をしていきたいなと思います。誰の話からしようか、でもいっぱいいるんでね、ちょっとずつかな。まずはじゃあね、10期のみんなの話をね一人ずつしていきたいなと思います。さあ そうね、十期。まず、杉やん。杉やんはね、やっぱ同い年だったから、十期、私が9期で1年目いて、2年目に入ってきた十期生の中で、杉やんが唯一同い年だったからね。やっぱりまあ、親近感があったよね。でも、最初の頃の杉やんとの思い出ってあんまりなくて、てかまあ、最初の頃ってみんな必死だったからさ、あれだけど、スリアンとがっつり芝居したのっていつが初めてなのかな。本当にね、スリアンとちゃんとやったねっていうのが本当に最近な気がするんですよ。それでこそこの間の解散と、解散の前の11月、1年前にやった11月の飛龍伝ですごくなんかスリアンと絡んだっていうか、スリアンとやっとなんか向き合って芝居したなって思った。その前に劇作家コースとかで一緒にやったりもしてたし、入ったばっかりの頃は熱海殺人事件でもちろんやってたことはいっぱいあったんだけど、ここの後、本当につい最近やってる、ロンゲストスプリング、だから本当にスリアンとお芝居で向き合ったなっていうのが本当にここに来てやっと、10年目にしてやっと一緒にやってるな、みたいな感じなんだよね。うん、でもなんか、スリアンはやっぱ何でも話せちゃう、不思議な空気を持っていて、なんかちょっとしたことで怒ってくれるのはすごいスギアンだったりして、うん、私女らしくないからなとか言うとさ、何言ってんの、メグはちゃんと女なんだからしっかりしなさいみたいな風に言ってくれたりとか、本当にただ何の気なしにファッションの話をするのがスギアンだったりとかさ、なんか芝居のことでも最初に話聞いてもらえる人かな。なんかすごく不思議な関係、杉谷。うん、なんかこれぐらいずつ塗っちゃうけど、まあいいか。杉谷は本当にでもおしゃれなんですよ。私服も音楽も聴いてるし、いっぱいだね。やっぱ杉谷はやっぱ劇団のファッションリーダー的な場所にいますね。ね、さあ、あとはそうね、なんちゃん、なんのくんは10期生っていう直くくりなんだけれども、9期生の研究生の時から一緒だったんですよね。で、なんちゃんもそれこそ本当にがっつりお芝居したのはな、あ、今そのロンゲストスプリングやってるけど、その前に私が最後にやったのってモンテカルーロイリュージョンなんですよ。それももうかなり前、5年前とか。その時の、モンテカルーロイリュージョンって、棒高跳びの話だったんですけどね。阿部寛さんがやった時は。それは友部さんの時に重量上げの競技に変えて、それの台本で、なんちゃんと部長でモンテカルーをやったんだけど、なんちゃんとすごくがっつり向き合ったのはやっぱその時かな。なんかやっぱ年の差があったから、その9期の研究生で一緒にやってたけど、なんかやっぱりすごく普通にお話をしてこないでやってきちゃったんだよね。やっぱ多分お互い、なんちゃんは私のこと苦手だと思ってたし、私もなんちゃんのこと苦手って思ってた部分がどっかにあって、でもやっぱそれがこの10年経ってきたぐらいで、高野ちゃん変わったよねとか、あれ良かったねとかって、あの時のあのセリフ良かったねとかって言ってくれるのは実はなんちゃんだったりして、なんちゃんがね作ったお芝居に私はちょっと出たことがなかったから、ちょっとやっぱそれはね残念だなと思う部分もあるし、なんかなんちゃんにはなんちゃんにすごい考えてることがいっぱいあって、そういう部分でなんかまあなんちゃんってすごいなって思うところもあれば、面白いな、変わってるなって思うところもあったりして、なんちゃんね、なんちゃんとの私の関係ってすごく不思議だな。でも私がやっぱすごく、心に印象に残ってるのは、劇作家コースでねセンチメートルジャーニーっていうのをやったことがあるんです。まあ見たことある人、今はめぐらず聞いてくれてる人でいるかはちょっとわからないんだけど、そこですごく私となんちゃんのなんか心のやりとり、二人でそう自転車に乗ってね話すシーンがあったんだけど、私はねなんちゃんとお芝居やった中でね、そのシーンを二人でやれたことがすごく心に残ってて、 なんかなんちゃんってやっぱ本当はこういう優しい男なんだなっていうのがその時すごく思って、なんかその記憶がすごくあるな。なんかやっぱ皆さんね、見てもらえないことの話なんで、そうなんだよって言ってもちょっとわかんないかもしれないけど、うん、なんちゃんね。さあ次は松本さん。そう、松本さんも9期生の時に一緒に研究生として入団したわけですけど、松本さんとはもともと大分のね、スカ工兵劇団にいたから、やっぱ年も離れていたし、入った当初はもう本当に怒られたばっかりで、でも今考えるとさ、怒ってくれるってすごくパワーのいることだから、気がついたらもう松本さんのこと全面的に信頼してますよね。もう今は大好きで大好き、いや元々嫌いだったわけじゃないけど、やっぱ怒られてたからさ、怖いなって思ったこともいっぱいあったけど、本当に体のこと、体の動かし方のこと、怪我した時の対処、あとは本当に芝居の深いところの話まで、いつも親身になって聞いてくれてアドバイスしてくれるのは松本さんです。そしてすごくやっぱ劇団のことも愛してるし、塚さんのことも愛してるし、まあもちろんみんなそうだけどね。だからこそのなんか松本さんのあったかさっていうのがあって、外部公演でやっぱりいっぱい一緒にさせてもらえる機会が増えたから、やっぱそれでよりね松本さんと深くだったんだけど、やっぱり私が松本さんと一緒にやれて記憶に残ってるのは、いつだったかな、2007年だったかな、12月にやった2代目はクリスちゃん、私がねシスター京子やらせてもらったの、渡辺さんが再編集というか構成演出だったんですけど、ここで松本さんはすごくその京子にとってすごく重要な役だったのね。なんか松本さんとやっぱり私が研究生だ、9期の卒業公演の時、公演っていうか私たちはね、お客さんに見せるタイプじゃない形で卒業試験をやったんだけど、その時売春捜査官の一部分やったんだけど、その時私の熊田だったんですよ。で多分それ以来ぐらいに、それぐらい密接な関係の芝居を松本さんとやれたんだけど、もう松本さんのことやっぱりすごく信頼していたから、なんかすごい安心感というか、でもやっぱ芝居でこう向き合ってなんかやり合えたことの嬉しさ、昔はやっぱり怒られて教えてもらうばっかりだった私が、こう芝居で松本さんに返せる、少しでも返せるようになったのかなって思った時はやっぱすごく嬉しかったな。それに今すごく松本さん自身もこう私のことなんか大事にしてくれるっていうか、そのお前は9期なんだからちゃんとやれって、俺は10期だから10期でちゃんとやるからっていう風にこうあえて言ってくれる、だからすごく私にとってまっちゃんって大切な人だな。うん。そうで、そうやっぱりあと9期から一緒だったっていう意味では北田さん、キーさんもそうなんですね。キーさんも一応劇団では10期生ってなってるんだけれども、9期の研究生で一緒に入った、あのね、これはキーさんに何度も言われてきたんだけど、その9期で入った時にね、私は18とかだったの、だからこんなクソガキがって思ってたんだってキーさんは。だけど結果ね、最終的に解散公演の飛龍殿で桂木さんはキーさんだったし、そうさっき言った2代目はクリスチャンのエイジさん、シスター京子が愛した男の人もキーさんだった。そうね、キーさんとはやっぱりね、その節目節目でいつも大切なところにいてくれたな。私が最後にやった熱海殺人事件売春捜査官で部長をやったのって、お客さんに見てもらったのって1回しかないんですよ、1回の公演。まあ1週間ぐらいその時はやれたんだけど、私と千恵ちゃん、そう10期の木下千恵ちゃん2人で2チームでね、売春捜査官やらんどーっていうのを滝の川会館で、私がね21かな、もうだから8年ぐらい前ですけど、夏に21になった夏だったかな、22になった夏だったかな、忘れちゃったけど、やった時の私の熊田でした。もう私完全に声が枯れてて、でその売春捜査官の稽古、稽古じゃない、本番中に、 本番の始まる前とかに塚さんが来てね、塚さんがこういろいろ直してくれたりする公演だったの。塚さんがだから見に来てくれてたのね。台本を直したり本番にこうやってやれとか衣装あれ着ろとか言ってくれてて、で私はもう声を完全に枯らしちゃってたから、もう本当にどうしようどうしようって思ってやってたんだけど、アップをする場所でね、キリさんがね、もう大丈夫だから声は枯れてるとか関係ないから、お前はお前がやれるようにやれって、全部あの引き受けるから、俺たち全部引き受けるからもう大丈夫だからって言ってくれたんですよ。なんかすごく嬉しかったな。もうすごいそれを覚えてるんだよね。なんかやっぱその時からキリさんと私でずっと一緒にいたわけじゃないし、一緒にやれてたわけじゃないけど、なんかやっぱりその年が離れてた分、その研究生の時にあんまりコミュニケーションを取ってなかった中で、その売春捜査官でそういうことを言ってもらったキリさんと、後々その二代目をやったりとか飛龍伝をやれたっていうのは本当に嬉しいし、その最後の解散公演の時にはもう本当に俺たちだからやれたよねっていう風に3人で友幸と話せたり、なんかやっぱりキーさんも特別だねみんな特別だね。しょうがないけどさ、こうやって話してったら劇団員みんな特別な部分いっぱいあるんですけど、でもそういうもんだよね劇団。さあ、あとはそう、三浦祐介くんね。ゆうちゃんも本当にね、一時期ずっともうゆうちゃんとばっかり共演してたね。ゆうちゃんは唯一私のことをめぐって呼ぶ劇団員の一人です。まあ、アクトからは離れちゃったけれども、帰宅を途中でね、解散公演前に辞めてしまったけど。ゆうちゃんはだって私がやった蒲田行進曲のヤスもやったことあるし、西澤先生の先生、あのね、高校の先生の西澤さんが演出した君を感じるときっていうお芝居もね、二人でやったことありますし、なんだかもう、なんていうの、恋に落ちる相手をやるのはゆうちゃんっていうときが一時期すごくあったね。ゆうちゃんは、なんだろう、すごく不器用な部分があったりして、で、私は逆に変に器用な部分があったりして、なんか分かり合うのに時間かかったりとかするんだけど、でもゆうちゃんもね、そう言いながら自分にすごく不安があったり、私に対してすごく思うことがいっぱいあっただろうけど、いつも大丈夫、頑張ろうって言ってくれる人だったな。なんか、そういうとこが好きだったな。なんかその自分が不安だったり悩んでたりしても、相手に、その、大丈夫やろうって言えちゃうところなんかうまく言えないけど、ゆうちゃんはそういう人だな。さあ、まだいるね。そう、ちえちゃん、木下ちえちゃんの話もしましょう。ちえちゃんも実は9期の研究生で一緒に入団してます。で、彼女は9期ではちょっと残れなくて、10期の時にカムバックした力強い人なんですけども、私とちえちゃんって正反対でさ、全くもうずっと仲悪いでしょって言われてきたの。仲いい仲良くないっていうのはさ、もう私にとって劇団員の中ではなくて、もちろんちょっと分かり合えないことも、お互い若い時はね、やっぱりあったかもしれないけど、私にとってやっぱちえちゃんっていうのはすごく特別な存在で、私が劇団に残った時って女の子誰もいなくて、その中に後に来てくれたのがちえちゃんで、で私は多分どっかですごくいつも綺麗なちえちゃんに対してコンプレックスに思ってることもあったし、でも多分同じようにちえちゃんが私に対して思ってることがあったりして、ちえちゃんは本当に最後の5年ぐらいかな、お互いなんか支え合ってるなって思えたのは、なんかいつも私に欲しい言葉をくれるのはちえちゃんだったかな。なんかめぐちゃんに聞いてもらうと安心するよとか、めぐちゃんの顔見るとほっとするよとかって言ってくれたのはいつもちえちゃんで、やっ っぱ女同士だったから一緒に芝居したことって、劇作家コースのね、作品ぐらいだったけど、なんか、私たちにしかわからない空気感を持って付き合えたかな。うん。だから、本当に仲のいい女友達とか、ライバルとかっていうのとも違うし、まあもちろんライバルだけど、なんか私にとってやっぱり違うところにいる女の子なんだよね。うん、ちえちゃんになら話せることってあるし、ちえちゃんにだから話せないことってあるし、多分お互いそうなんだけど、うん、不思議な関係ですよね。うまく伝えられないのが悔しいけど、10期の後は劇団にいた10期の子っていうと、ソンハ？超ソンハ。今はもうソンハって名前でやってますね。ソン君はうちの劇団にいたのはすごく短い時間だったけど、やっぱりね、ソン君は私特別な人ですね。なんかソンハはね、お酒が飲めないから、なんか吉浦さんとかとみんなで飲みに行って朝までになっちゃうと、ソンハに送らせてたの、吉浦さんが車でね。で、ソンハはいいやつだから送ってくれて、で、私は茨城に住んでるから、ソン君いいよって言うんだけど、結局一番最後に私も家まで送ってもらったことが2、3だって。で、その時にすごく2人で車の中で話したりとかしたのも覚えていて、なんか、特にお芝居ですごく何かやったとかっていうのはね、ソンハがうちの劇団にいた時間が短かったからあんまりないんだけど、でもやっぱソン君に負けたくないっていう気持ちが今でもあるし、ソンハにもっと頑張ってほしいっていう部分もあるし、なんかソン君ね、ソン君の思い出、そう、私ソン君も結婚してるんですけどね、ソン君の結婚式でタンク踊ったな。タンク踊って、もし私が結婚するときは俺も踊るからねって言ってくれましたね、ソン君。その時ソン君覚えてるかな、私が結婚するときはソンハに裸でタンク踊らせます。いつになるかな、ソン君忙しいからな、ソン君のちゃんとスケジュール引いて決めよう。さあ、なんか長くなってきちゃったね。10期の最後ですね。したらテルちゃんの話を、結婚したテルちゃんの話をしましょう。そうね、もうてるちゃんとももうなんかいつも一緒にやってるね。渡辺さんが作ってくれた作品では全部私とてるちゃん出てましたね。また更新曲、さっき言ったゆうすけくんってやったやつ、あれ渡辺さんが銀ちゃんだったんですけど、正統派ってやつ、それにもてるちゃん出てて、あとはクリスチャンにも出てたし、鬼のワンツーは私のやった役のどちらも恋する、愛する男だったですしね。うん。だから、最後のね、飛龍伝、てるちゃんとじゃなかった。それまでね、もう毎年ずっとてるちゃんとやってきてて、飛龍伝でてるちゃんじゃなかった。だけど、まあ私のね、一平ちゃんはともゆきだったんだけど、やっぱね、てるちゃんはなんだろうね。二人で、ああしよう、こうしようっていう話はしないんだけれども、なんか、もういつも一緒にやってきて、私はてるちゃんのそう、なんていうのかな、そういう熱くてさ、泥臭くてさ、すごい自分の見せ方とか自分のことをすごく知ってて、でもみんなのこともすごく考えててっていう、とりあえず本当にお芝居の熱いてるちゃんのことがやっぱりすごく好きだし、私結構ね、最近気づいたんですけど、芝居をするとね、相手役のことをね、割と本当にその間好きになってしまうっぽいのよ。本当にだからといって、プライベートで迫ったりとかするわけじゃないんだけど、なんか役に入っちゃうとかそういう風に言うとちょっと恥ずかしいんだけど、でもなんかやっぱりそういう思いで相手を見てるから、すごく好きになるっていうか、だから、てるちゃんとはやっぱそういう、うん、向き合ったことが多いから、ここ最近はね、なんかやっぱてるちゃんの愛すべきキャラクター なんだろうね、かっこいい。決してさ、顔がすごくイケメンかって言ったらさ、顔の話、まあ、自分のことは棚にあげてたけど、どっちかっていうと、やっぱなんか、なんていうの？優しい、可愛い顔してるじゃないですか。かっこいいとかっていうより。だけど、すごくかっこよく見えてる、見える芝居をしてるてるちゃんって。だからあんな素敵なね、奥さんとも出会えたんだろうけど、なんか、男の人、男気があるっていうかさ、男の人の魅力みたいのがすごく感じられる男だよね、ヘンリー・デリオ氏は。なんか、だから、今、やっぱり、みんなの話をしてきて思うことは、やっぱり同期のみんなって、無条件に、無条件じゃないんだよ、やっぱり、無条件にって言っといて無条件じゃないんだよっていうのもあれですけど、やっぱ重ねてきた時と、やってきた、時間、一緒にいた時間と、時と時間って一緒か、一緒にやってきたこの時間と、なんか重ねてきた関係。例えば、あの時は喧嘩したなとか、あの時は私まだ甘かったな、うまくやれなかったなとかっていっぱいあるけど、なんか、そういうのを超えて、今、すごく信じられる仲間だし、その人たちのことは絶対的に信じられるし、みんなのために何かやれることがあったら絶対にやりたいし、負けたくないし、向こうにも頑張ってほしいし、っていう、すごくやっぱり特別な関係なんだなって喋ってて思いました。なんか、かつてないぐらい長く喋っちゃった。みんな聞いてくれてるかな？大丈夫かな？なんか、私がさ、やっぱ喋ろうと思うことって、なんか結局なんか真面目な話になっちゃって、自分のこう心になる、あることを口に出してるから、結果なんか最終的にすごくいつも真面目になっちゃってるけど、ね。でもなんか、いっか、そういうのも。どうするんだろうね。そうだ、皆さんからね、こういう話してとか、なんか質問とか来ないと、こうやって私の真面目トークがねぐらじゃ続いていきますので覚悟していてください。その時の感想をね、皆さんコメントしてくれてすごく嬉しくて、そう、先週のねぐらじの感想ももう読んでるんだけど、みんな本当にいつもコメントくれてありがとうございます。だからね、ぜひこの話してとか、こういう質問あるよとかもしてくれると嬉しいな。ね、ちょっとまた、ちゃんと収録日を決めて、ゲストなんかも呼べたらいいなと思っていますので、また聞いてくれると嬉しいです。またなんか、またまた言ってるけど、真面目なめぐらじになってしまいましたが、楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。したっけ、また次回、お会いしましょう。本当に今日は長い間ありがとう。じゃあねー。バイチャ。